大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、リノリノフラワーデザインの福村優子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今お名前があったようにですね、花に関するそういったねお仕事をされているということで、お話を聞きながらちょっと癒されも皆さんしていただければと思います。リノリノフラワーデザイン、どういったことを手掛けていらっしゃるのか、会社についてご紹介いただけますか。
は
い、
主にですね、生花のアレンジメントとか扱っているんですけれども、うん、ウェディング関係、あとは店舗装飾、オーダー制作ですとか、あと学校とか介護施設みたいなところでレッスンとかしています。
お花を使って皆さんにその作品を提供したり、まあ、飾ったり、ね、いろんな立場でいらっしゃると思うんですけれども、手掛けている作品って福村さんどんなものがありますか。
一番今いろいろご挨拶するときに最初に言うのはウェディングをさせていただいて、そのブーケとか作ってるっていうのと、ほとんどお花はオーダーで作らせていただいてるので、そういう感じですね。
この辺でもウェディング手掛けてたりしますよね。
はい、江ノ島水族館ですとか、あと江ノ島近辺、あと鎌倉、あとプランナーさんと一緒に都内とかでやってるんですけど、まあ、この辺だと江ノ島水族館ですね。はい、カノウェディングさんというところから受け負わせていただいて、させていただいてます。
私たちの身近なその水族館がまたそのウェディング会場になるということもね、皆さん知っていただいて、手掛けているのがまた福村さんというのも皆さんにねぜひこの機会に知っていただければと思います。ブーケとかは特にこう要望っていうのが結構高いのかなと思うんですが、はい、
そうですね、すごく江ノ島水族館でされる新郎新婦さんってやっぱりこだわりが強い方が多くて、思い出が他のところであれも深いような気がして、お花に対する思いと、あと思い出の花とか使いたいというのがすごく多いです。
やっぱり思いもありますし、それに応えていただけるというのがやっぱり2人にとっても嬉しいことだと思いますし、そういったオーダーがやっぱりこの皆さんのイメージでこう作るっていうのって難しい、大変って思うんですけど、どうですか。
確かにそう言われてしまえば、あ、本当だって思うんですけどでもまあもうとにかくそれを言われたら、それもずっと私ずっとそのことばっかりやってる感じですね。はい、でもありがたいです。自分とはちょっと違う視点でお花のことを教えていただいたり、だけどまあ全部ね言われたままだとまとまらなくとかなってしまうので、その辺をご提案させていただきながらさせていただいてます。
そんな質問をしながら、私もですね、実はクリスマスリースをですね、はい、福村さんに作っていただいたんですが、はい、あの時もやっぱりこういった感じがいいんだけどっていう、やっぱ中途半端なイメージをお渡しして、はい、ゴールドの、
そう
素敵なリースを作っていただいて大きさも結構大きめがいいんですって言ったら、それに答えていただいて、
は
い、
なんか私もともとちょっと優柔不断なところがあるので大体のことを言っていただくと嬉しいというか、やっぱりその方によって好みもやっぱりイメージも、ただイメージの会話でのすり合わせってのはなかなか難しいなとはいつも思います。私が一番怖いのは取り間違えてしまっていること、自分が聞いていて、なのでちょっとしつこいかなと思いながら何回か聞いてしまうことあるんですけれども、やっぱりね、あの口頭ですと難しかったりしますのでね。
こういった雰囲気の方でいらっしゃるので、私もでこういう感じ、ああいう感じってどうですかって言ってくださることによって、やっぱ自分のイメージが膨らんできたりして、こういう会話もすごく楽しいなって、私はあのオーダーさせていただいた時に思いました。ありがとうございましたそして今ね、いろんな活動されているとは思うんですけれども、はい、フラワースタイリストということで、はいね、いろんな会場に行ったりとかね、はい、オーダーで皆さんにお花を届けていらっしゃるんですが、なったきっかけって福山さん、どういったところからだったんですか。
もともと最初に就職したのはホテル業だったんですけれども、うん、ホテルってやっぱりお花を必ず飾っていて、でウェディングもやっていて、それを見ていたらなんかもう毎日楽しくなってきて、もちろん本業も楽しいんですけど、お花を見てる方が楽しくて、もともと習いには行ったりはしてたんですけど、本当習うぐらいで、でホテルを辞めた時に、そこのもともと行ったお花屋さんにもっとやったら楽しいよって言われて始めたのが最初だったと思います。もうそれまではでも買いに行っても自分で勝手にアレンジとかしたりしちゃってたんですもうちょっと足したりとか、もともと好きだったんだと思いますけれどもね、なんかそこからなんとなくって言ったら変ですけど、流れで今に至る感じですね。
もう今となってはもう本当に1日、まあ、月にどれぐらい作ってらっしゃるんだと思うぐらい本当にいろんなですね作品をまたフェイスブックとかインスタとかでね、はい、こうアップされているのでぜひ皆さん見ていただきたいとは思うんですけれども、はい、このお仕事の、まあ、魅力とかやりがいってどんなふうに感じてらっしゃいますか？
さっきもウェディングにあったように、うん、やっぱり作り上げたものをお客様と一緒に喜んだりときとか、うん、その後のご感想をやっぱお寄せいただくことが多いんですね。連絡とかとで連絡先あるので、うん、そういった後々のお花に対する思いとか、なんかお花って渡した時に皆さんがすっごい笑顔になるんです。もうこれは本当に実感していて、そういう時にあ、もうこの、ね、お花に、ね、携わらせていただけてありがたいなっていつも思います。あとなんか、うん、結構辛い時もお花を頼まれることが多いんですけど、でも、ね、悲しい場所とかでも、うん、でもそれでもやっぱりそのお花があったか癒されたとか、その、ね、例えば亡くなられた方の思いをそこに載せたりとか、うん、そういう話も伺うと大切なことさせていただいてるなって本当に思います。
お花のパワーって、はい、すごいですね
と思います。私も市場とか行くときすごく朝早いんです。まあ、3時とか3時半に起きるんですけど、ね、もうすごく眠いんです、うん、だけど市場に行ってお花を仕入れて水揚げしてるとものすごく元気になるんですなので、まあ、それは毎回もうこんなに疲れてても元気になるのはお花のパワーかなって本当に思います。
改めて素敵なお仕事だなって思いました。持っていらっしゃる資格いろいろあると思うんですけれども、はい、それを生かしてお教室もされているようなんですけれども、
はい、生活教室はちょっとたまになっちゃうんですけど、高齢者施設とかいたりとか、あとやりたいって方がいたらやるって、私お花を常に持ってるわけじゃなくて使う時に仕入れてくるタイプなのでその時持ってくるんですけれども、まあ、大体のその時のイメージに合わせてお花を仕入れて、うん、好きなだけ使っていただくっていう感じですかね。
あとプリザーブドフラワーの資格もね持ってらっしゃるようなんですけども、これ生かしてなんと小学校に行ったりとかされてるんですね、
はい、放課後 NPO アフタースクールっていう、私学に入っている小学校の学童みたいな、学童と習い事を叶え備えているところで登録させていただいていて、今17校ぐらい毎回じゃないですけどね、うん、何ヶ月に1回ってとこもあるんですけど、うん、全部で数えてみたらこの間17個ありがたいです。もう全部小学生とそんなにたくさんお花できることないと思うのですっごくありがたいです。放課後にね、うん、やってる感じなんですけれども、
放課後に子どもたちが作品を作るということですか？
は
い、
そうですね。お花はプリザーブドだったり、うん、ドライだったりで、私が毎月季節に合わせたものをプログラム考えて、それ一緒にいっぺんに、まあでも20人前後とかなんですけど、やったりとかしてます。
子供たちとも一緒にやってるわけですか？
でもたまにはちょっと数えてみようかなと思って去年今年何人一緒にやったかなと思って初めて7、7、8人やってるんですけど、数えてみたら1000人ぐらい1年間でびっくりしちゃった。月平均多い時にやっぱり1回に20とか30とか50とかあるので、だからそれで、まあ、平均なんですけどね、ない時は月に2回ぐらいしかない時もあるんですけど、平均そのぐらい出て、まあ、延べですけども、そうでもありがたいです本当にもう一緒に遊んでもらってる感じ
子どもたちもやっぱりお花ってこう楽しんでやってますか？
はい、楽しんでます。そして私大人と同じものを作るっていうテーマで、お子さんらしいものも大事なんですけど、素材として大人の時と同じものを使うっていうもう決めていて最初から、なのでもうだいたい作り終わると、こんな素敵なのできちゃったか、お母さんにあげようとか、うん、おじいちゃんにあげようとか、みんな、ね、お子さんで素敵だなと思うのは必ずねプレゼントしたくなっちゃうみたいで、もうそれをみんな親御さんとか見せてあげたいっていつも思います。作りながらもお母さんこれ好きだからとか必ず言うんです。だいたいもうなんか泣けてきちゃいますそう、だいたいそう言って言いながら作って、最初は自分の好きな色を選ぶんです。だけど作ってるうちにやっぱりこんな素敵だからプレゼントしたいって言って、そう、まあ、もちろんね自分の分に作っていいんだよって、まずは自分からだよって言うんですけど、まあ、回数重ねるとプレゼントしたくなっちゃうみたいで、もうすごい、はい、そんな感じでやってます。
なんかその子どもたちの素直な思いも、ね、こういった作品に乗っかっていくのかなと思うと素敵だなと思います。さあ、そして福村さん、藤沢市との関わり合い、まあ、いろんなところでこう出展というか出品されてたりとかもしますけれども、藤沢市と関わり合いってどんなものがあるかご紹介いただいていいですか？
はい、藤沢市で、まあ、出店とかですと、まあ、ちょっとしたマルシェとか、あと藤沢の小田急の湘南ゲート2階で年に2回ほど、うん、母の日の時とクリスマス、あとはお正月は白旗神社 で花手水やらせていただいたり、今は手水のところがね普通に洗えるようになったので花流れてて義経弁慶像の下の流れるところをさせていただいたりとか、店舗もいくつか江ノ島水族館で前はウェディング展示、あのウェディングだけじゃなくて展示もさせていただいたり、あとは湘南モノレールの片瀬江ノ島駅の電車が着くところにお花を飾ったりとか、あとリノアっていう重度の心身障害者の施設があるんですけど、そこあの放課後デイサービス、そこのに飾らせていただいたり、そこの利用者さんたちと一緒に作品も作ったりしてそれを販売とかもしてます。ニコズキッチンさんっていう B 型の就労支援のところにもお花を飾らせていただいて、今はそこと一緒に藍染めのお花を作って販売していこうと。だからいろいろやっぱり自分一人で作るのも楽しいんですけど、誰かと作ってそれを一緒に人にね、買ってもらった時に喜びとかそういうの味わうのがちょっとすごく楽しくて、特にその皆さん真剣に楽しく作ってくださるので、リノアさんのお子さんたちアロマストーンっていうのも作ってるんですけど、一緒にそこに私はお花をつけて教室で使ったりしてるんですけど、もうそれも多分今までもうほんとすごい数作ってくださって、しかも丁寧にで楽しんで作って、もう重度なのでこう自分たちできない子もいるんですけど、スタッフさんありきなんですけどね、でも、もうスタッフさんとか親御さんとかも一緒になって作ってくださってて、そういうのも販売もしてます。
じゃあ結構その藤沢市内でもね、その福村さんが手掛けている作品だったりとか、その作品を買うというね、購入する機会っていうのがあるということなのでね。
そうですね、今後あの10月から全業にあるつなぐさんっていうカフェが毎週水木やってるお惣菜屋さんなんですけど、そこで月に1回と、あと公家沼海岸にあるヘブンリーさんっていうカフェがあるんですけど、そこでもお教室と少し販売とさせていただこうかなって、販売はちょっとお教室の時だけに持っていければって感じなんですけど、あとはインスタ返しての販売となってしまうんですけれども、
ぜひ皆さん作品を見ていただくのももちろんですしね、もう気に入ったものがあれば購入していただこうと思うんですけれども、まあ、そういったこういろんなところでお花を飾られたりとか作品をね作ってこう皆さんにこう提供していただいてるんですけれども、改めてその福村さんにこうオーダーしたいな、お願いしたいなといった時はどういうふうにご連絡すればいいのか1日目のおしまいに聞かせてください、
いつも聞かれるんですけれども私ホームページがなくてですね、本当は作んなきゃいけないんですけれども、ちょっと忙しくて作れなくて、インスタグラムで福村優子で出てくるので、インスタグラムでご連絡いただくのが一番いいかなと思います。あとフェイスブックですかね、でも今はインスタグラムからいただくのが多いです、はい、
いろんな作品も載ってますからね、楽しいインスタグラムになってますからね、
はい、あのインスタはなるべくあのお花だけにするようにしてますフェイスブックはちょっと余計なこといっぱい載せたんですけど
もう癒しのインスタグラムにもなっているので、ね、作品を見ながら、そしてね何かちょっとお願いしたいなとか、はい、いった時にですねご連絡をしていただければと思います、はい、今週の大好き藤沢のコーナーには、この藤沢でいろんなところで作品を手掛けていらっしゃってフラワースタイリストということでご活躍をされておりますリノリノフラワーデザインの代表でいらっしゃいます福村優子さんが登場となっております。明日はですね福村さんから見た藤沢の魅力なども聞いていきますので、ぜひ皆さん明日もこの時間お楽しみに。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。